パーソナリティの紫です。この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしております。前回の収録からですね、まあ月に一度収録してるんですけれども、1ヶ月経ちました。珍しく忙しい最中、4本ほどライブに行ってきまして、まあ2本はまあ普段から間に行ってるような方たちのライブだったんですけれども、まあ、交流はあるんだけれども、まだちゃんと見たことないから初めて、まあ面白かったので、そんな話を今日はしていこうかななんて思ってるんですけれどもね。世間はもうすぐもうそうですね、ゴールデンウィークなんですよね。私仕事柄年中無休なんで、あまりゴールデンウィーク関係ないんですけれども、皆さんどっか行ったりするんでしょうかね。ね、花見の時期もあっという間に終わり、ゴールデンウィークで花粉症とかは大丈夫なんですかね。世の中不景気ですが、ゴールデンウィークに行かな方は、インターネットでもそろそろ言いながら、面白いことないかなって、ビフリネットをずっとこう検索してていただくと面白いんじゃないかなと思いますが、まあ今回もよろしくお願いしますということで、実はですね、そのライブを見に行った中でまず最初にお話ししたいのが、ちょうどですね3月の31日新宿にライブを見に行ったんですが、実は私その日お花見の予定だったんですね。なんですけど、あいにくの天気でちょっと花見ができなくて、ただの飲み会になりまして、でその飲み会をちょっと中抜けして、私がそうです、20歳ぐらいの時に知り合ってたっていうか、好きだったバンドのドラムの方が東北の方なんですね、仙台の方なんですけれども、私と、震災の後ご活動でいろいろボランティアに参加したりだったりとか、あとやっぱり向こうでそういった音楽を通じてだけじゃなく、まあ、いろんなことをやっぱり皆さんやってるらしいんですけど、やっぱり東北と東京だとちょっと距離があるんで、私もあんまり詳しいことは全然わからない状態だったんですけど、まあ、たまたま1ヶ月ぐらい前に今度また新宿でライブだったら今度東京で会おうなっていう話になって、ちょっと行ってきたんですが、ね、まあ、そのライブの構成としてはもう本当にライブハウスとかでやったんではなかったので、会議室のちょっと大きめのスクリーンがあってっていうような感じの場所だったんですけど、だからあんまりこうロックな感じでうわーっていうノリのライブではなかったんですけれども、2部構成で一部はやっぱりこう震災での実際の現場の状況とかをスライドだったりとかでいろいろ説明を聞きながら、やっぱりテレビでね、たまにこう見るものってあるじゃないですか。でそういう部分で、まだ復興が進んでないなっていうのはすごく分かってはいたんですけれども、ちょうどそのスライドの中でやっぱりこう震災で津波で家族が亡くなったり生徒さんが亡くなったりで、こう小学校に通う生徒さんがすごくいっぱいいたはずなのにいなくなってしまったので、2つの小学校が一緒になるっていうスライドを見せてもらったんですね。その閉校式っていうんですかね、最後の式を見に行ってきたっていうことで見せていただいたんですけど、まあ、人数も本当に少ないんですよ。こうもう本当なんだろう、5人とか6人とかそのぐらいの小学生の子たちがいて、で今まではこうずっとそれまで通ってたところから今度はそこからバスに乗ってちょっと離れた小学校に通うことになってっていうこと でやっぱり津波でね、その学校自体も被害を受けたりとかしてるし、もちろんその子たちの、ご両親だったりお友達だったりも亡くなったりしてることもあってっていうの、まあ、そういったこう詳しい流れもいろいろ教えていただいてたんですけれども、そんな中で、なんだろうな、やっぱりこうテレビで あの震災の直後とかって津波で海の港のところにあった大きな船がなんかもう本当とんでもない道路のところだったりとか、もう本当住宅のすぐ横に船があったりとか、そういう映像って見たりしてたんですけど、あのそれをまあ少しずつ少しずつ片付けて、あのまあもう本当にごった返した状態のところから、でもそこから今現在ここまで綺麗になりましたって言ってもまだ何にもないんですよね。あの変な話、瓦礫がいっぱいこうあった時の方が確かにうわすごいっていうのはあったんですけど、本当に更地になってるっていうか、本当に何もない状態で、でその中で少しずつこうこの辺片付けたんだなっていう、ちょっとこうしたあのなんだろうな、木材だったりとかそういうのが映されてて、なんかやっぱりどっかちょっとあの現実感がなかった部分がすごい現実味を見れたっていうのはすごく収穫だったなっていうのは思ったんですけど、ねえー、とそのイベント、そのイベント自体も今回3回目とか4回目とかそのぐらいだったんですけど、あの主催者の方がやっぱりあのいろいろこう手を組んで東京でこういったイベントをやってっていうことで、まあ、いろいろやってたんですけど、まあ、司会進行をやってた方があの、まあ、チラシいただいたんですけれども、これは、NPO 法人水森の里、これは七ヶ宿って読むんですかね、なんか私もちょっと詳しくよくわからないんですけれども、あの理事長の方が海藤節夫さんっていう方で、あのハウンドドッグの初代のベーシストの方なんですね。で私自身ハウンあのそんなにハウンドドッグは詳しく聞いたことなかったんで、どうしてもねあのボーカルの大友さんのイメージが強かったものですから、うんね、まあ、2部はその海藤さん中心に知り合いの海藤さんの知り合いの方のライブと海藤さん自身が演奏したいっていう形で歌ってっていうことでライブを聞いたんですが、まあまあ、そこでちょっと知り、その元々の知り合いのドラムの方が、まあ、ドラムだとちょっとねあのものすごいでかい音になってしまうんで花本を叩いてましたけれども、あのこうなんですかね、やっぱりこう普段のライブを見に行くときってよし楽しい楽しむぞみたいな、音楽を楽しむぞっていう感覚がすごく強い感じでライブに行ったりだったりとか、まああとなんだろうな、昔の知り合いのライブを見に行く時とかでも、あの今こうどういう感じでやってんだろうって結構うんどれどれみたいな感じで見ることが多かったんですけど、なんかあこういう形の、まあ、少しずつ少しずつ復興して、本当にゆっくりゆっくりだけれども、こう地元の方たちがすごくみんな一生懸命頑張って復興への道をこう辿ってるところっていう部分の中での音楽ってまた違うんだなっていうのがすごく感じました。ねえ、まあもちろんその時にあの、まあ、CD を買いまして、復興だからということで、実はなんかいろんなもの買わされたんですけど、全部おいしくいただきましたが、その中 の, あのアルバムの曲ですごくあの復興にふさわしいというか、今みんなこうやって頑張ってるんだよっていうか、そういう曲が1曲ありましたので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思います。海藤節夫さんでリバース、生まれ変わるここから。
小さないさかいやトラブルを抱え込んで酒を飲んでも辛いことや悲しいことも時が経てば思い出に空と大地をオレンジ色に燃える日が溶け合ってやがて僕らは命をつなぐこの時空を分かち合ういつでも僕を見ていてくれる君がいるから頑張れる明日を生きよう生まれ変わろう今日にさよなら生まれ変わろう日はまた昇る嵐が去った